はい、皆さんおはようございます。皆さんのサンクチュアリーって何でしょうかと、ある人にとっては、自分の落ち着く場所というのが、車の運転席であったり自分の、部屋であったりとかですね。で、ある人は山とかですね、歩きながら、自分自身もどちらかというと机に座ってというよりも、車の運転席とか、歩くというか移動する空間がなんか落ち着く場所やなと思ったりするんですけども、今日のメッセージに備えて、祈る必要があるなということでですね、昨日は祈りウォークをしましょうと。かなり寒かったんですけども、外に出るとやっぱりこう空気でリフレッシュされる思いもしたりしてですね。で、北区に行く勇気はなかったので、新神戸からですね、新神戸に車止めて、で北野町の方に行ってみましたら、土曜日やったんですね。人がやっぱり多いんですね。寒いのに結構多くてですね、何かこうちょっと祈れる雰囲気がちょっと、北野町行ったんで、多かったんですね。観光客の方とかいらっしゃってですね、寒いのにビデオ撮ってはる人とかすごいなと思いながら見てて、そんなにこう目が行ってしまうので、もうちょっと集中できるようにもうちょっと上の方に行ってみようということですね。山の方登りましてですね、ここからまた新神戸抜ける道があるみたいやなということですね、そっちの方登っていきました。で、本当に山らしい山ということですね、ほとんど山やったんですけども、思ったよりも坂がきつかったんですね。で、登っているうちにですね、だんだん気づくてですね、体力落ちたんかなとか思いながらですね、心臓来たでなんかとかね、なんかそんなことに頭がいってしまって、祈るどころじゃなくてですね、またブドウの木行ってちょっと心臓の検査してもらわなあかんのちゃうかなとかですね、なんかマラソンした後のなんかちょっとなんか変そうな気持ちになってきたとかって不安になってきてですね、コースの表みんなが出てきたときにですね、北野町250メートル、新神戸800メートルって書いてある表を見て、今なら戻れるとかですね、そんな思いになりながらも、いやいやとか言いながら、こういう時に神様に頼らなければいけないとか、登っていってですね、ちょっと行くとですね、今まで知らなかった景色があってですね、神戸市民としてこんなとこ知らんかったわというようなところもあったりして、で、思わずこう写真撮ってるとかいう自分がいて、祈りはどこに行ってしまったんでしょうかとか。でも、その時に気がついたのはですね、坂道を登る時にはですね、大変なかなか集中できない、そういう思いがあったんですけども、ちょっとこう広くなって、だんだんこう坂が平坦になってきた、その道を歩む時にですね、ここはすごいこうリラックスできるところで、そうや、山というのは登っていくと次下りもあるんやということが分かったですね。しんどい時があるんですね、人もね、しんどい時があるんですけど、それはいつまでも続かないという、そこをなんとか乗り越えると平坦なところでリラックスほっとするところはあるんですよと。そしてあと下っていく、もう自分を楽しみながら、自然を楽しみながら、そして祈りに集中できるという、そういう空間になっていくんだと。なので、しんどい時だけを思ってしまって、もう諦めようとかね、引き返そうとか、そういうものではなくて、その先があるんだなということを、もう一度学ばされたような気がしたんですね。そういう気の祈りの多くだったんですけども、話分かりましてですね、ここ、ある春ですね、皆さん、この、警備部の近くに移動が始まりました。すでに清とエリコは山本通りに引っ越してきてですね、今週はまたフミンとかですね、私もですちょっと動くというか、そして中山手とかですね、北海道からももう移ろうというプロジェクトが始まっているということを聞くときですね、教会動いてるなというですね、で、教会を中心としてこの近くにこう人々が集まってきて、と、一つの教会を中心としたこの村みたいなのができたらいいなというロボといつも言ってるんですけども、 本当にこの近くに住んでみんなが横のつながりで、そして教会中心として交わっていくというかですね。で、場合によってはその何時から集まって何時に何をしましょうというのじゃなくて、ふらっと出て行って横の誰々さんのところにおかずこんなんできたけどとか言って、そういう形で持っていく、いけるようなそんな関係ができたらいいなとかって、ね、思うわけですね。で、まあ、それが国内の動き、国内言うても神戸市中央区のこの辺のですけども、磯上通りもそうですね。磯上通りの GL も結構盛り上がってきました。近くに住んで終われるとだんだん表情もなんか柔らかくなってきて、もし最終電車気にしなくても交わりができるとかね、そういうのもいいですね。そして、国外に目を向けてみますとですね、今年の予定というのはですね、いろいろあるんですね。リーダーが変わる年なんですね、今年は。どんなのがあればと言いますと、これだけあるんです。1月、台湾の総統選挙が終わりました。で、結果が出たのは、馬英九さんって呼ぶんですね。この方が決まったと、選挙で。で、中国との関わりが非常に強い人で、経済的なつながりで中国とお付き合いしていきましょうという主張の方だったんですけども、どうなるかなって見てたらそうだったんですね。で、3月にはロシアの大統領の選挙がある。まあ、NHK のニュースとかでよくご覧になられてるかも分かりませんけども、プーチン、今首相なんですけど、また大統領になろうと、そういう動きがあって、今の大統領のメドベージェフさんがまた首相になって、こう入れ替わる、そういうなんかこう、いろいろ考えがあるみたいです。で、4月にはフランスの大統領が選挙があると。で、この選挙によってまた EU、今こうね、微妙な状態になってますけども、誰がなるかによってまたその状態が変わると。だヨーロッパだけの動きじゃなくて、これが日本にも必ず影響することだと思いますね。で、10月、中国の胡錦涛、プーチンタオと言いますね。国家主席がもう引退することは決まっています。で、習近平じゃなくてですね、これ何て読むやったかな。ごめんね。そういう方、もう今、アメリカ行っていろいろ、もう実際動いてはるんですけども、次の主席にも決まってはるらしいんですね。中国がそういう状態と。で、アメリカもオバマ大統領が変わるかどうか、もう一度大統領するか、これも微妙なところなんですね。そして12月には韓国のイ・ミョンピョク大統領、もう任期が終わるので、韓国の場合はもう2回はできないらしいんですね。そういうことで再選はないと。で、イ・ミョンピョクさんは2006年に僕らソウル行った時に実は会ったんですね。会った人もたまたま出会ったんですけども、地下街でご飯食べてパッと出たら向こうからバーンと歩いてきはってですね、で、どっかの牧師さんかなと思って、そういう雰囲気の方だったんですけども、あ、どうもいう感じで、どうもという会話がそこで成立したんです。あ、どうもそういう、それから、あ、どういう方かって後から分かってきたですね。その時はまだ大統領になる前だったんで、ソウルの市長やった時代だったと思うんですけども、その前はビジネスですごい成功された方ということで、でも実際大阪は平野区出身で、日本語も達者な方で、で、クリスチャンですね。長老派の教会のクリスチャンの方です。で、実際に国会でも議員にほとんどこうクリスチャンを多く登用されたので、逆に他の、まあ、宗教、信教を持っている人からこうクレームが出たりとかしてね、クリスチャンだけがこう修正するようなシステムですかっていうようなことで、そうじゃないと。なので、そういう差別をしませんよという法律を制定までした、そういう大胆なことをされた方なんですけども、まあ、12月で任期が終わると。そして、北朝鮮ですね。キム・ジョンイル、いつ、引退するだろうかって、はじめ、年末ぐらいまで言ってたのが、いきなり、まあ、亡くなったわけですね。で、次の、ジョン氏が一応、後を継いでいるんですけども、よくまだ分かんないという微妙なところなんですね。そして、日本も、 ひょっとしたら解散して総選挙をして、また首相が変わるんかなとか、まあ、そういう状態の今、2012年なんですね。で、リーダーがこれだけ変わっていくと、多分去年のクリスマスのあの頃と今年のクリスマスの状態はコロッと変わるかもしれないなという、そんな感じはするんですけど、それは誰にも分からないんですけども、言えることは、神様はこのリーダーをも愛されているということなんですね。そして神様を認める国も認めない国も神様は同じようにご覧になられていると。そして私たちは何をするべきかということになってきますね。テモテへの手紙の第一、二章読んでみます。そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることとなるのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますと、このようにあります。私たちは、祈ることなんですね、やっぱし。そしてパウロは手元にまず初めにこのことを進めますと、とにかくこのことを進めますという、祈りましょうと。そして願いですね、何をどうしよう、願い祈り取りなし感謝、この4つのことを進めてるんですけども、まず願うこと、具体的にですね、何を必要としているのかということを神様に知っていただく。神様もすでにご存知ですけども、何が私たちは必要なのかということを具体的に神様に願うときに、神様との交わりが具体的にできますと。そして祈りですね、ここで言う祈りは、まあ、ディボーションの祈り、自分の魂を神様の前に持っていくという礼拝ですね、そういう祈りですね。そして取りなし、この取りなしですね、特に高い地位の人のために取りなすということが大事ですね。そしてその権威のある人々たちというのは神様から権威が与えられてますので、その権威を認めて、そして神様のその権威の前にも私たちはひれ伏していく、そして近づいていく必要があります。そしてその神様の御座の前に出るというのは、裁きの御座ではなくて祝福恵みの御座の前に私は出ることができるんですということですね。そして感謝を捧げましょうと、神様が私たちに出してくださったことをもう一度思い出して、具体的に思い出してですね、そして神様に感謝を捧げるということが大事です。そして私たちがそれをすることによって、経験にまた威厳を持ってと、平安で静かな一生を過ごすことができるんですよと。例えば私たちが、総理大臣のために祈るということは、まず神様がその今の総理に権威を与えられているということを認めることができる、認める必要があると言います。権威を尊ぶ思いが与えられる、その時にこの威厳、そのことを私たちは考えるチャンスになると。そういうことによって意味のない考え方というかですね、そこに集中することはないということですね。しかし神様の御心は全ての人が救われて真理を知るようになる、全ての人なんですね。どんな人でも 差別なく区別なくですね、一般の人たちが恵みを受ける神様はそのように言われてますし、 そうじゃ、それでは、上に立つ人たちはどうなんか、上に立つ人たちも福音を知る必要があるんですね。私たちはイエス様のその十字架の血によって救われましたですね。そして新しい命を得ました。実際にそのことを皆さん経験されていると思うんですけども、それを自分個人的にいただいたものか、まあ、食事というかですね、個人的にいただいたものとして捉えているだけであるとしたら、そこで止まってしまうんですね。個人レベルの満足で終わってしまうと、福音がそこで止まってしまうと。それが本当にどんどん広がっていくべき祝福である。本当に5つの魚とあのパンがどんどん広がっていったようにですね、手元から手放したらどんどん広がって5000人の男だけで、男だけで5000人満腹になってですね、そして10人の籠がいっぱいになったと、そのような状態に祝福されてどんどん膨らんでいく、そういう種類のものであるべきと思うんですけども、その時に個人の領域からとどまっていくんじゃなくて、自分の家族とかですね、親戚、会社、学校、町、国という、そして世界に広がっていく福音となっていくと思います。そうなるときに自分の置かれている社会のリーダーと、学校の先生、会社の上司が遠い存在じゃなくて、身近な存在になっていくと思います。でイエス様は、働きかける信仰というかですね、弟子たちにどういうものを求めていたかというと、まず一つは福音を述べ伝えること、そして二番目に悪霊を追い出して病の者のために祈る、取り出すことということを、この二つのことを弟子として、働きの原則とされました。弟子たちにですね、まあ、真面目でありなさいとかですね、平和主義でありなさいとかですね、そういうことをだけを言っていたのではなくてですね、もっとこう能動的なんですね、前向きというか、そういうことを期待されていたんじゃないかなと思います。なので今の私たちも何かその本当に真面目で終わってしまう、それだけで神様は期待されているのではなくて、あの頃の弟子たちのように前向きにどんどんと動きなさいと思われていると思います。で、福音が当時ですね、その感染力を持っていたと。でパウロはあのペストみたいなやつっていうふうに言われたんですね。どんどん広がっていったんです。今のインフルエンザも一人がもらってしまうとどんどん広がってしまうので、そんな状況ですね。福音もそのような力があるんですね。この感染力があるということを何かしらこう忘れてしまってないかなというふうに思います。何か難しく感じて考えてしまってですね、こう伝えなければいけないのですとかね、伝える方法はどうしたらいいんだろうかとか、なかなか伝わらないなとか、そこのレベルにとどまってしまう。本当はすごい感染力のあるものなんですと。で、昔の日本はどうだったんだろうかと、ちょっと見てみますとですね、皆さん歴史で習いました、1549年、フランシスコ・ザビエルがやってまいりました。1549年、以後よく伝わるキリスト教と思いました。あの頃はですね、まず誰に会いに行ったかというとですね、天皇陛下に会いに行ったんですね、いきなり。そして徳川時代の徳川幕府要人たちに会ってですね、そして大名に福音が伝わっていった、そういう時代がありました。上からどんどんこう伝わっていって感染していったんですね。そしてキリシタン大名というのが出てきてですね、そして地域の人たちにも福音が広がっていったと。 洗礼を受ける人たちが増えていったと。その時にその感染力が強くてですね、人々は救われてどんどん救われていったので、幕府は恐れを持ち出したんですね。クリスチャンはそういう集まりじゃないのに何か危ないものになっていく、そういうふうな恐れを持ってしまうぐらいの感染力があった、そういう時代があった日本だったんですね。ですので、これは上からこう降りて、上という言い方がふさわしいかどうか分かりませんけども、名大名たちが、でその時代はこう身分制度があったので市の交渉とか、ね、で町人とか、ね、で町人から見てしまうともう大名というかもう上様の世界になってくるんですね。そういうイメージがあるので、クリスチャンというのはある意味自分たちは違う身分の方々という感覚があったので、日本の、まあ、明治ぐらいまでは、教会というのは敷居が高いところというイメージがあったみたいですね。で私の母親の時代というかぐらいの方々は敷居が高いので時々言われるんです、ね、敷居が高いって意味がわからなかったんですけども、あそういう背景があったわけやなと。で教会には敷居がないんですよって言い続けてるんですけども、そういう状態 でそれではいけないということで、香川豊彦さん、もっと言ったら一般の人々、貧しい人々に福音を伝えるべきだと、ね、神戸でいうと山の手の方には教会がたくさんあるんですね。でも下町の方には教会がないじゃないかということで、もっと教会を下町の方に作るべきだと、ね、そういう動きがあって で何がここで見えるかというと、バランスなんですね。バランスよく全ての人が救われるために神様はっていうこと、そのことを望まれているのですけども、なかなかこう偏ってしまった。イエス様は本当に貧しい人たちに目を注がれてたんですね。でパウロはどうだったかというと、パウロの出身は本当に立法的なそういう部分からのスタートなので、貧しい人もそうですけども、ある意味どんどんこう突き進むタイプでしたので、ある意味エリートというかね、そういう方向にも目がいっていたけども、神様はバランスを整えるためにバルナバという仲間を与えたんですね。憐れみ深い慰めのそういう賜物の持っている方を備えられたという、そういうことでバランスよくいったわけなんですけども、でもパウロの働きというのはすごく能動的だったんですね。そして鎖につながれている時でも堂々とですね、その王の前で証しをすることができた。その時にもう身近な言葉でも長い言葉じゃなくてですね、こうおじけづくことなく自分自身を顧みることなくですね、福音を王という高いところに届けようとしたんですね。そして最終的には、初めはローマ帝国というのは非常に、ユダヤ人たちを迫害してたんですけども、その中においても広がっていった福音はですね、政府の中にも裁判所の中にも、そして 軍隊の中でもですね、伝わっていってクリスチャンが増えていったの。そして最終的にはローマの国教になっていった。当時迫害されていた時代から見ると本当に考えられない、でも大胆に福音を語っていった結果、国の認める信教となっていったという、そういう歴史もあります。ですので福音を本当にこう安く思わないとか、自分自身も評価をもっと神様によって立て上げられたものなので、本当に自信を持ってですね、この福音を恥とは思わないと言いましたね、パウロも。そのようにこの神様の福音をですね、もっとこう大胆に語ってもいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、今できるのはですね、それぞれの家庭の中でまずご主人とかですね、両親とか 会社では上司とかですね、課長、部長、社長、そこにも大胆に語る私は力を与えられているんですということです。それは聖霊によってするときに、なすときに道が開かれていくということですね。前回のメッセージの時に私のトヨタ時代の話をさせてもらったんですけども、その辺の話もうちょっとこうしてほしいというリクエストがあったんですけども、日曜日のをゲットするためにどのようにしたかという話をちょっとさせてもらったわけなんですけども、今考えるとですね、自分自身の努力というよりもそのことができるように祈ってもらっていたというのと、そしてそれからのその会社員生活の中でですね、聖霊様はいろんなところで助けてくれてたなというのが今帰り目と分かるんですね。言えるというんですかね。どういうことがあったかというとですね、その例のその日曜日、普通トヨタのディーラーですので、土曜日日曜日というのは大抵の場合は展示発表会とかですね、イベントのある時だったので、日曜日休ませてくれというのはですね、ある意味非常識なと言われてもしょうがないような状態ではあったと。そこで自分のもう一つのその足かせというのはですね、新入社員であったということですね。で、当時何人かその同期のメンバーはですね、新入社員なので自分から進んでいろんなことをやっていかなきゃいけないと、そういうですね、日曜日なんか絶対に出るべきやというそういう考え方があったところに、所長にですね、日曜日休ませてくださいと、でクリスチャンですので教会に行きたいですと、その代わりというちょっと僕条件じゃないんですけども、自分の場合は祝祭日は全部出ますと、そういうある意味条件を出してですね、で面白いやないかというそういう反応をもらったんですね。で、日曜日だけ休ませてくれというのはある意味先輩たちにとっても虫のいいというな、そんな感覚やったかもしれないんですけども、祝祭日全部引き受けるというそういう交換条件でもないんですけども、そのことをみんな聞いたときにある意味納得があったんですね。確実に自分たちは祝祭日休めるという、出なくてもいいという、そこからだんだん道が開かれていったですね。で、最初の1983年だったんですけども、9月に、4年に一度のクラウンのモデルチェンジ発表会がありました。そういう時にはもう半分すごい、もう一番大きな、イベントというかな、こう自分の顧客にこうアプローチできるチャンスですので、所長が来ました。4年に一遍やねんけどもどうするという、ね、その時に個人レベルというか感情的にはですね、出させていただきたい、そういう気持ちはあったんですけども、ここで妥協してしまうとということで、すいませんという。だから非常に所長の目は半分悲しそうだったんですけども、半分分かったという、そこで情に負けてしまうともう終わってしまうと思ったので、その時に休ませてもらったんですね。その時にその所長上司がいろんな助けをしてくれてですね、自分の担当するべきお客さんをフォローしてくれていたと。そして月曜日出ていた時に、いろんなこう結果を教えてくれてですね、なんかフォローに回ってくれていたというので、非常に、感謝が起こったんですね。その時から思ったのは、自分の上司になる人々は神様によって祝福されるべきであって、そしてクリスチャンということを分かっていてサポートしてくれると、そういう上司たちは祝福されるべきやと思ったんですね。で、実際に神様は自分の上に立つ人々、上司たちをどんどんと出世させてくれていくと、そういうのを見ることができたんですね。で、神様はそういう方なんですと。ですから、ある時から、私の場合、一家という、一家と二家があったんですけども、一家に来る上司は出世するという、そういうなんか、格言でもないですよね。そういう話が出てきました。でも自分自身は、私の上司になる人々はみんな祝福されると、出世するという、そんなことを考えるようになりました。その上で神様は。 また、上司によっては、あ、自分のことあんまり好きじゃないやんな、気に入ってないような、そんな雰囲気もする上司もいたんですけども、ある時に、話した時ですね、担当しているその顧客が非常にわがままで大変な顧客がいた。たくさん車は買ってくれるけども、わがままで大変やと。そういうことなんで、時間も取られるし、ちょっとタイムというね、相談しました。担当をちょっと変えていただきたいと。またちょっとわがままなこと言ってるんですけど、非常に理不尽な要求とかいろいろあるんですよねと。だからある程度買ってくれるけども、ちょっと大変なんですねっていう話したときに、でもそこを手放したら、田畑君、日曜日出ないから不利になるよというふうに言われたんですね。あ、この所長、なんか難しそうな顔してたけども、自分のことを考えててくれたんだなという、そんなことも感じましたんですね。ですので、約14年間そこに折れたんですけども、普通ならば、新入社員からそんなわがままを言ってという状況で、いつ辞めてもらってもいいんですよっていう、そういうふうになる可能性もあったかもわかりませんけども、クリスチャンであっても分かっていると、そしてサポートしようじゃないかという、そういう会社だったので、本当に祝福をされてほしいという気持ちになりましたね。なので、そこで、人の顔を揃えてしまってたら、それも終わってたかなと。最初にもう出てしまったら、何やそんな言いながらも、出るやんかって終わってしまってたかもわかんないと。そして、周りもサポートしてくれると。で、同期の整備の、友達もですね、いろんなお客さん、日曜日出られへんけども、僕が代わりに行ってきてあげるわとかですね。そして、自分の最初のクラウンのですね、1号車のお客さんというのは、巡回の社長なんですね。巡回園っていうのお花屋さんありますね。今もお付き合って、結婚式には、まだ取引を続けてることができるんですけども、もう20年来になるということですね。あの頃の1号車のお客さんだった、そういう社長も今もお付き合いができているという、なんかすごい恵みを感じるわけなんですけども、まあそんなことがありまして、福音をその時に上へ、まあ伝えれたな、かなという、そして今に至っている、そういうこともあったなということを思います。パウロは足に鎖あったけども、堂々と福音を伝えることはできたと。捕らえられている時も、兵隊に、自分を監視している兵隊にですね、福音をポソポソ、ポソポソと語ってたと思うんですね。そしてその語られた福音が、どんどんと兵隊の中に広がっていって、クリスチャンの兵隊も生まれていった。そういうことは言えるんじゃないでしょうか。そして、私たちキリストの弟子として、聖霊を信頼してですね、聖霊に満たされて、福音語るときに悪霊も追い出すことができるの。で、ある意味悪霊の動きというのはもう、まあ、敏感に私たちも感じるべき、そしてある意味は避けるべきことかと思います。で、そういう状況からあれば、いろんなチェックして、そしてそれを追い出すというか、まずはその動きを止める、そういう祈りをする必要があるんですけども、でもそれ以上恐れる必要はない。なぜならば、イエス様はもうすでに勝利された方なんですね。ですので、そういう話を聞いたときにですね、逆に一緒にビビるのではなくてですね、幽霊見えるとかですね、そういう話、この人危ないな、先をだけじゃなくて、いや、イエス・キリストの名によって祈ったらその幽霊は消えるという、そのことを語るチャンスなんですね。ですから、家に仏壇がやってきた、やばい、それで終わるんじゃなくて、何か逆に起こってくれへんかなというふうに、家族のためにそれが大事な時が来ると。家族に良くないことが続く、それはきっと悪霊のせいやって一緒にビビるんじゃなくて、それをとどめるという、ね、イエス・キリストの名によってとどめる時に、家族も仏壇が大事だと思っていたけども、 イエス・キリストの力の方が強いんやということを認める時が来るというね。そのチャンスなんですね。それを私たちは神様からその使命も与えられているんですと。日本には神社仏閣多いです。だから日本が嫌だとかね、あまり住みたくない、そんなことを言っているのじゃなくて、その中に日本にも住まわされて、で実際にその価値観を そちらにもう置いてられる方もたくさんいてですね、もう先祖を大事にしなければいけない、それはそうなんですけども、それをそれ以上に価値観を持ってしまって、それを敬わないとたたりが来るという、そういう恐れに捕まれている人々を解放する私たち使命というかね、することができると思います。ですからそれをチャンスとして、そしてそのことをすることによって尊敬というものが生まれてくるんですね。クリスチャン、自分の息子とかですね、なんか尊敬しにくいけども、家族からは尊敬しにくい、イエス様もそうでしたけども、でもそこにイエス様の力によって何かが本当に力を見たときに尊敬が始まって、尊敬があるということはそこに信頼発生しますね。この人の言うことは嘘ではない。イエス・キリストには力があるということは、なんか本当のような気がしてきたという、そうなると家族の救いも近いんじゃないかなと思います。ですから私たちは、私の力では何もできないですけども、祈りによって力いただいて、そして聖書にあるように聖霊の力によってそういう技をするときに人々は見る目が変わってくるんですよ。ですからそういうことができるようにいつも祈って備えておく必要があると思います。そしてそのことが本当にみんないろんなところでしていくうちにリバイバルが起きていくと。で、リバイバルというのは単にその教会で人数が増えていくというのじゃなくて、そういう人々たち、弟子が増えていくということですね。そして、そのことによって社会も変わっていく。祝福された社会に変わっていくと思います。そして、私が総理大臣のために祈りましょうというのは、なんか、全く遠い話じゃなくて、祈りましょうという普通に言える、そういうものになっていくんじゃないかなと思います。で、御言葉。この御言葉を最後に見てみてください。最後じゃない。特にですね。ですから私は願うのです。男は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさいとあります。特に男って言うてますね。男を頑張りましょうという、そういうことじゃなくて、男はですね、何かこう、怒ったりすると言い争いというかね、議論論議に入っていく傾向があります。そういう弱さがありますとパウロも言ってます。で、なんか反論されたらこう、何かこう自分の正当性を認めてもらいたくて言い返しそうと、言い返しなんぼやという、そういうなんか設定があるみたいですね。その時にそうじゃない、祈りなさいってありますね。今年は特に男も祈る時じゃないかな。いや、女性も当然なんですけどね。男は男としてやっていくには、言葉、感情ではなくてですね、もっと祈る人になっていく必要があるんじゃないかなと思います。そして、イエス様も言われましたね。マタイの28章で出ていくこと、読みます。28章18節。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は、天においても地においても一切の権威を与えられていますと。最初に、この世界のリーダーの話をさせてもらったんですけども、イエス様は天にも地にも一切の権威が与えられている。 霊的なことだけではなくて、地においても権威を与えるというのは、すなわち政治でも経済でもイエス様は権威を持っていらっしゃるということなんですね。ですからそのことを私たちは考えることは自然なことなんです。霊的なことだけが、イエス様の関心事ではなくて、この世の動きも当然イエス様は、関心を持たれています。ですから私たちもそのことを関心を持つべき、そして祈るべきだと思います。そして全ての人が救われること、難しそうな国もありますけども、で神様を信じないというような宣言をしているような国もありますけども、でも神様は全ての人を愛されているんですと。私たちができることはその人々のために祈るべきこと、特にリーダーのために祈りましょうと。そして私たちのこの住んでいる日本のリーダーのためにも祈りましょう。もうコロコロ変わってそういう気持ちもあるかもわかりませんけども、でも神様がその権威も与えられているんです。全ての権威は神様から与えられているということを認めて祈っていきたいと思います。それでは祈ります。天の父なる神様、あなたは本当に全ての人を愛されていることを感謝します。そして私たちが本当にイエス・キリストの十字架の血潮によって先に罪が許されたことを今感謝します。今から救われるべき人々をどうぞあなたが今覚えてくださいますように、特にどのような世界、どのような地域いても、あなたの福音が本当に届けられますように、私たちを用いてくださいますようにお願いします。私たちが先に救われてそれで満足してしまうのでなくて、その福音を届けることができますように、それぞれが与えられたその畑をあなたが教えてくださって、そこに届けることができますように、そして届ける前に難しいとか思ってしまうのではなくて、その時に聖霊様の助けいただいて、それを届けることができますように、特に今一人一人の家族のうちにどうぞ働いてくださいます。お願いします。まだ救われていない両親、兄弟、親戚、どうぞあんたが覚えてくださいますように。身内ゆえになかなか尊敬されなくて伝えにくいということはありますけども、その時にも本当にあなたの奇跡によって、奇跡を起こすことによってですね、本当に尊敬に変わっていって、信頼があなたに向けられますようにお願いします。一人一人を用いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。